今日は黙示録の2章12節から17節の御言葉を通して主の恵みに預かりたいと願っております。もう一度12節から読ませていただきます。ペルガモンにある教会の戦士にこう書き送れ。鋭い諸刃の剣を持っている方が次のように言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなる者を置くようにバラクに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためだった。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉ずる者たちがいる。だから悔い改めよ。さもなければすぐにあなたのところへ行って、私の口の剣でその者どもと戦おう。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には隠されていたマンナを与えよう。また白い小石を与えよう。その小石にはこれを受ける者の他には誰にもわからぬ新しい名が記されている。このペルガモンの教会、この教会が置かれているところにおいては、その信仰を守ることはとても困難であったことがわかります。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。非常にそこの場所で信仰を、キリストイエスを信ずる信仰を守ることは難しい。実際にその土地においては忠実に主イエスキリストの福音を証ししたアンティパスという人物が、その証のゆえに殺されたとあります。とても困難であることが、この一言で知られます。しかしこのペルガモンにある教会、この教会の人々はそのように厳しい状況の中でその信仰の歩みをしているんだけれども、そこにあるように、あなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。とても忠実に福音を信じるということが危険をもたらすような、そういう町でしたけれども、でもそれでもその信仰を捨てなかった。私の名をしっかり守って、とこありますけれども、名は本質を表します。イエス・キリストを本当に正しく知って、またイエス・キリストの父なる神を正しく知って、その名を守って信仰を捨てなかったというわけであります。大変その信仰においては称賛されるべき教会の姿であります。しかしこのペルガモンに対する主のお言葉は14節、しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある。この地上で信仰の完成はありません。改めてですね、私たちがその信仰においてどのように立 派にその信仰を守っているようであってもですね、なお主から聞くべきことがある。改めてわきまえたいと思うんですね。少しばかりとこうあります、ね、でもこの少しばかりという言葉の後に続くのは悔い改めよであります。悔い改め、まあ、信仰生活はこれはこの地上で完成ということはあります。悔い改めであります。信仰の最も危険な状態は何を悔い改めればよいのかわからない。これこそ信仰においては危険な姿であります。立派にあれも守ったこれも守ったといって何かにこう到達したかのようにですね、その時もはや主のお言葉を聞けなくなることが最も危険なことであります。少しばかり言うべきことがある。信仰を確かにこのような危険な状況の中でも守っていたけれども、なお主から聞くべき言葉がある。そして悔い改めよであります。まあ実際このように言われてですね、このペルガモンの信徒たちがすぐにはいそうですかとはわきまえることがならなかったと思います。最初の12節にある御言葉ですね、鋭い諸刃の剣を持っている方が次のように言われる。鋭い諸刃の剣。主の口からは鋭い諸刃の剣が出ていると黙示録の最初のところにありましたけれども、主の口から出る言葉はどのようなものであるのか、それは本当に諸刃の剣だという。諸刃の剣についてヘブライ人の手紙の4章ではこう教えています。4章の12節、神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができる。この主の言葉は、罪と罪人を切り分けることのできる鋭い剣です。本当に、罪の力から、その人を本当にこう切り離してですね、生かす剣でもあります。病んだところを切り離して、誤ったところを切り離して、そこから自由にして、その人が罪の支配から解放されて生きていくようにと切り離す剣でもあります。主の御言葉を聞くということはですね、知識を蓄えることではないんですね。本当に悔い改めて救いを信じる人がその御言葉を聞くときには、その御言葉によって、確かに力を与えられるように養われるパンでもありますけれども、また同時にその言葉は人の心の中にこう入っていってですね、自分でも見分けがたいような心と思いをよく切り分けて、罪を切り離して、そして罪人を生かす。実際、人間の手ではどうにもならないように、病んでいる心、神様の前にどうへりくだろうと思ってもへりくだれない心ですね、悔い改めよと言われてもですね、何を悔い改めたらいいんですかと最後はこう言い出してしまう心、信仰に打ち込んでいた人たちが信仰に打ち込んで打ち込んで、それによって神様の御前にへりくだるんではなくて、気がついてみたならば信仰に打ち込んで打ち込んでですね、神様の御心を完全に表すお方として来られたイエス・キリストを憎んでしまう。神様の栄光を一層鮮やかに見たときに、その栄光を喜ぶんではなくて、非常に厄介なもの、またこのようなものがあってはとても我々は生きていないかのように十字架につけて捨ててしまう。こういう罪ですね。捉えがたく病んでいる。捉えがたくというのは本当にもう自分でもどうそれを認識していいかわからないほど病んでいるということです。 でもそのような病んだ心を口から出たその諸刃の剣において切り離して、罪とその罪人を切り離して、罪人が神様の前で生きていくことができるように生かす剣であります。でも同時にこの剣は悔い改めて信ずる仕方でこの剣を受け取らないならば、誠に人を常しえに死へと落とす剣でもあります。どこまでもどこまでも高ぶるならば、どこまでもどこまでも固くなに死の御前にある者たちを本当に突き通す剣でもあります。どんなに言い訳をしてもですね、どんなに言い訳をしても、私はこのようなものだと、どんなに神様の御前で自分が正しいか完全であるかを示そうと思っても、決して逃すことなくその高ぶりを突き通す剣でもあります。まあこのような剣を持ったお方が確かに信仰において立派に守るべきものを守っているペルガモンに対して、しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある。まして我々親であります、このペルガモンの者たちでさえ少しばかり言うべきことがあると言って聞かなければならないことがなおあったわけですから、私たちが本当にもっとよくこの幸いな主の口から出た剣ですね、何を悔い改めたらいいんでしょうかというふうにこうぼんやりしているんではなくて、本当に目を覚ましてですね、この御言葉によって改めて自分の中にあるものをよく切り分けていただいて、切り離すべきものをよく切り離していただいて、悔い改めて惜しむことなくそれを捨ててですね、歩んでいく、これが救いに預かるものの姿であります。今日の朝の礼拝で古い人を脱ぎ捨てとこありましたけれども、これは救いに預かるまではキリストの霊によって生かされるまでは脱ぎ捨てようも何しようも、これは古い人が自分なんですから。でもキリストの霊を受けたときに、キリストの御言葉を受けたときに、霊を受け御言葉を受け、そしてその御言葉によって強められまた導かれていったときに、脱ぎ捨てることができるようになったということですね。脱ぎ捨てることができるようになった、ここにおいてもそうです。本当に悔い改めることができるようにされているのであります。主の霊の導きのゆえに、また主の口から出ているその諸刃の剣のゆえに、主に固く望みを置いて主の御言葉に聞く者にとってですね、主の口から出ているその諸刃の剣は恐ろしいものではないんです。その諸刃の剣のお金で私たちは切り離して良いものを切り離していただくわけです。かつては大切なものとして守り続けたものかもしれないけれども、でも主の諸刃の剣で切り分けられた時には、それは本当に捨ててしまって良い思い、あるいは考え、こういうものを切り離して、信仰において大変立派に守るべきものを守っているように見えたペルガモンの教会でありますけれども、なおそこで鋭い諸刃の罪のゆえにですね、なお切り離すべきもの、なお悔い改めて進むべき道をここで教えられているのであります。 さらにこの御言葉はこう続きます。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなる者を置くようにバラクに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためだった。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉ずる者たちがいる。まあかつての時代、主の民の中に偽りの本当に神様に対して忠実ではない行いですね、道をそらせるように彼らを迷わすような行いを持ち込んだバラムというもの、この者の教えと同じようにですね、今もあなた方の間にあなた方の行いを誤ったところへと導く偽りの教え、これを教える者があり、そしてそれを信ずる者たちがいるというわけです。彼ら自身が信じているというよりはその教会の中にいるというわけです。教会の中に、まあ、このニコライ派の教えが何であるかについて詳しくは分かりません。でもヨハネの黙示録の2章の6節のところを見ますと、ニコライ派の者たちの行いを憎んでいる。エペソの教会においてはこのニコライ派の行いの入り込む余地がありませんでした。ニコライ派の者たちの行いを憎んでいる。エペソの教会においてはそのようなものを憎むように教えが明瞭だったということですね。その福音の教えがエペソの教会では明瞭でした。でもこのペルガモンにおいてはその教えられているところに不明瞭さがあって、そこにこのニコライ派の教えが入り込んで、そこから忌むべき行いが生じているということです。今学んでいるエペソの信徒への手紙もそうですけれども、行いから正そうとはしないんですね。救いによって生きる者たちを、キリストはまず一番深いところ、その一番深いところから信ずるべきことを信じ、そしてまた守るべきものを守るように、一番その教えから、心の中に入るべき教えからことが始まります。だから行いの歪みは行いそのものを正すことによってではなくて、その行いが出てくる教えに何か問題があるということです。エペソにおいては繰り返しになりますが、ニコライ派の行いは本当に憎むべきもの、教えが明瞭だからです。でもペルガモンにおいては教えが曖昧だから、そのような者たちがその教会の中に伝として存在している、こういう状態だったというわけです。その教えの影響を受けていない者たちもたくさんいたでしょうけれども、その行いをそのままにしていると言ってここでは非難されているのであります。教えが曖昧だという。まあここから改めて私たちも本当に福音というものはまず教えですね。心の中によく、本当に神様との対話です。御言葉との対話です。無理やり行動を変えようなどとはしていないんです。外側から恐れやそういうもので規制する、このようなことによって確かに守られます。だけども、それはあくまで一時的なことです。福音が求めているのは本当にその心の底から新たにする。だから教えです。神様との対応です。悔い改めて信ずることです。それが不徹底だということです。そのようなニコライ派の教えがそのままにされているような、そういう教え、そのような仕方でしかまだ神様の御声を聞いていないということです。確かに守っている、確かによく あなた方はその道を進んでいる。だけどもなお少しばかり言うべきことがある。その教えが曖昧だ。これは放っておけないことだというわけですね。放っておけない。私たちも自分たちの歩みを振り返ってですね、まあ時々自分自身に関して言えばですね、同じようなことを繰り返す自分の情けなさに本当にがっかりすることもあると思いますが、その行いを強制しようとすることに力を向ける前にですね、そのような行いが出てくる根本の部分ですね、モロハの剣をその口から本当にモロハの剣のような御言葉を与えてくださる方、その口から出たモロハの剣によって私たちの思いをよく切り分けて罪を切り離して私たちを生かしてくださる方、殺すんではなくてですね、恐れることなくその主の御言葉の恵みに預かるということ。このペルガモンの教会がもしそのままニコライ派の教えを放っておくならば、それは許しておけない、主はおっしゃいます。そしてこう続きます。悔い改めよ、さもなければすぐにあなたのところへ行って私の口の剣でその者どもと戦おう。誤った平和があなた方の間にはあるということです。その平和を私は壊しに行くということですね。戦いに行く、これまた滅ぼすためではなくて、その教会を正しく生かすためです。罪を切り分けて、本当に罪にいつでも侵されやすい、また支配されやすい、そのような教会を生かすためです。耳ある者は、霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には隠されていたマンナを与えよう。また白い小石を与えよう。その小石にはこれを受ける者の他には誰もわからぬ新しい名が記されている。主の報いが最後には約束されています。私たちもまた悔い改めようですね。悔い改めて主の諸刃の剣で切り分けるべきものを切り分けていただくことこそ幸いだという。そして教会はそのようにして初めて主の御前に生き、報いに、主から報いを受け入るに値するものとして歩む。これであります。ここまでいたします。お祈りいたしましょう。神様、あなたの御言葉は私たちに力を与える誠の食べ物、隠されていたマンナでありますが、同時に私たちの心と思いをよく切り分けて、捨ててしまうべき罪を切り分けて、その力から、その影響から切り離してくださる幸いな剣でもあります。いたずらにあなたへの信頼を曖昧にして、あなたの御言葉を心に受け入れることなく高ぶることのありませんように、どのように立派な信仰を歩んだとしても、なお主の御言葉に聞くべきところがあり、悔い改めるべきところがあることを自らよくわきまえて、幸いな主の御言葉の取り扱いによって罪から解放されますようにお願いいたします。御手に委ね、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の231番です。